皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。皆さんこんにちは。今日はいつもの番組に加えまして、臨時にですね、安倍内閣による憲法解釈の変更を受けてということでお話をしたいと思います。日本もですね、なかなか厳しい状況に入ってきたんじゃないかなと思うんですけども、今回の安倍内閣による憲法解釈の変更についてですね、非常に危惧しておられる方多いと思います。しかし内閣が憲法解釈を変更したんですから、今度全然別の内閣が出てきて、この解釈を元に戻すことは可能ですね。秘密保護法をやめることも可能なんで、要するに、まあ、憲法自身はまだいじくっていませんから、まあ、ここで、直しちゃうことは、元に戻しちゃうことは、内閣変われば可能です。で、国民投票法で18歳ってしますとですね、あれ、徴兵にされて、兵隊に行かなきゃなんない年代も入ってきますから、まあ、当然この先ですね、徴兵制なんてことも、考えちゃいるんでしょうけども、まあ、なかなかそういう勇ましい話はですね、形にすることはなかなか難しいわけですね、本当のこと言うと。で、ニューリーダーっていう雑誌皆さんご存知でしょうかね。これあんまり書店で売ってないんじゃないかと思うんですけども、結構マイナーな雑誌なんですけどもね。で、この雑誌結構必要な人たちがよく昔から論文書いてるんですけども、井上義行って皆さんご存知ですかね。参議院議員でみんなの党ですけども、第一次安倍内閣の時に安倍首相の秘書官やってた人なんですね。この人が関東圏のところで面白いこと書いてるんです。シナリオ狂う集団的自衛権と書いてありまして、シナリオが少し狂ったと。先に憲法解釈変更の閣議決定を行い、秋の臨時国会での関連法案整備に向けて法案の中身を煮詰めるというシナリオだったのに、閣議決定の前に与党協議をという形にしてしまった。その結果、役人は法案の叩き台も作れないし、根回しもできなくなって動かなくなった。このままでは集団的自衛権と個別的自衛権が重なり合うグレーの部分だけの話に収まり、個別的自衛権の拡大で終わるのではと気にしています。個別的自衛権からはみ出る部分を容認しなければということで安倍さんは始めたはずなのに、ボタンの掛け違いがあり、主導権が与党側に移ったと、こう書いたんですね。今回まあ、どなたか見てもですね、なんですかね、新しいその、解釈の中に出てくるその武器を使う場合ですね。まあその場合の解釈について、あれは集団的自衛権というよりもですね、まあ今回公明党が直した部分ですけども、あれは個別的自衛権ですね。どういうことなのかなと思ったら、やっぱりこの井上氏が言ってる通りで、なんか安倍たちの思惑が外れたんですね。しかしやっぱり、これでなんかすごくまた頭は来てんじゃないんでしょうかね。結局、公明党が抱きついて溶かしちゃったんですね、あれ。集団的自衛権をですね、溶かしちゃったわけですけども、まあしかし、これでなかなか安倍たち諦めるとは思えなくてですね、今度この後、法律を作っていくわけですが、この法律作るときにですね、まあ実質的に今回その許容されている部分を広げてですね、もっとなんか、拡大解釈して法律作っちゃうということは当然、彼ら考えるでしょうから、ですから、今のところは、まあ、個別的自衛権の範囲なんですね、あれ。で、本当の集団的自衛権にするときに、国民ダマくらがして、法律で返しようとする可能性は大いにありますから、ここはよく注意をして、よく見ていかなきゃいけない部分だと思いますね。そして、まあ、さっきの放送で、平和を作るということを申し上げたんですが、ここから私はですね、まあ、こういう、まあ、細かな法律の以前のところでですね、いろいろ考えなきゃならないことがあるんじゃないかなと、前から思ってるんです。まず第一にですね、今の我々は生きているこの時代はですね、アメリカの衰退の時代なんですね。日本国憲法ができて、そして日本国憲法の下で平和が保たれていたのは、これはアメリカが強かった時代なんですね。で、アメリカは弱くなってきて、今のような体裁になっているわけであります。で、今後もさらに弱くなっていくでしょう。で、一方、それとともにですね、まあ、アメリカの力が弱まると同時に今までの矛盾が表に出てくるわけですね。それが一つは中東であり、そして極東なんですね。ですから、まあ、ある意味では歴史の必然みたいな状況で、世界中が危険になってきているということがあります。で、ここでもう一つ大事なことなんですが、 私はこの戦後60年の中で、やはり一つ我々日本人がですね、鍛えてこなかった部分があると思うんです。それがですね、平和を作る力なんですね。間違いなく平和で、絶対的な平和に守られてるんだから、この中で何してても大丈夫だよと思う気持ちがどっかにあったと思うんですね。そのうち平和は天から与えられてるんだから、まあそのままで言えばいいんじゃないかと。いや、そんなこともないんですよね。今の時代はですね、やはり経済がですね、物事の中心になってるんです。ですから人々の生活が行き詰まればですね、それはどんどん物事がおかしくなっていきます。変な人が出てくるのは当たり前ですね。ですからもうこの20年ぐらい、30年ぐらいのこの、日本の政治を見ればだんだん質が悪くなってきていますよね。で、どんどんどんどんすり鉢の底に降りていって、一番ひどいのが今回出てきたわけですね。でも逆に言うとですね、こういうのをですね、まあ、表に出してしまう環境が日本にあるということが、そもそも、その、まずいわけでありまして、これからアメリカの力で平和を守ることはできなくなるわけですね。で、その、なんか平和を守るために軍隊がいるなんて話がありますが、全くそれは嘘でありましてですね、たとえどんな法律を作ろうがですね、どんな憲法があろうがですね、自衛隊がですね、外国に向けて弾を撃つようなってことになったら、それは日本も終わりだと思ってください。本当にそれはですね、世界の現実を見ればわかると思います。何気ない内戦からですね、もうどうにもならない難民とですね、大混乱と、終わりのない破壊が続いているわけですよね。ですからこの自衛隊がいるから平和なんてとんでもない話で、自衛隊が弾を撃つような状況を作ること自身がですね、もうそれは平和憲法の精神に反してるんです。やはりその平和を守るっていうことは能動的なことです。これは受け身ではダメなんです。平和はですね、積極的に行動しなければ守れません。それは決して軍隊ではないんです。軍隊を動かすなんてことはですね、もういよいよ破滅寸前の出来事でありますから、軍隊を動かすなんてずっと前にですね、我々は常に平和を守らなければいけないんです。例えばですね、経済を破綻させれば、戦争は近くなります。それから例えば、貧富の格差を拡大すれば、戦争は近くなります。財政を破綻させて人々を絶望させれば、これは戦争は近くなります。で、自分さえ良ければという気持ちを強めれば、それは戦争は強く、戦争の危険は、ますます高まります。この戦争ということは使いませんけども、例えば会社の中でですね、もういきなり誰か指名解雇して、恐怖政治を引いて指名解雇するとか、上に従わない人はですね、全部クビにするとか、もうこれそのままミニ戦争なんですよ。ですからそういうことをやってるってこと自身がですね、我々は戦争を招いてしまってるんです。戦争と平和というのはですね、紙一重と言いますが、ある意味で言ってその戦争にならないように日々努力してるから平和が保たれるわけでありまして、私はこの60年ですね、ちょっと日本人が忘れてしまったのは、やはり平和を作る力なんですね。その混乱した状況から、あるいは混乱しそうな状況から立て直して平和を作る。この力がですね、私はだいぶ衰退してしまったんじゃないかと思うんです。これは実は私今一番、危惧しているところでありまして、どの道ですね、今後は日本は自分の力で平和を守らなければなりません。それは自衛隊を使うことでは全くありません。その自分の国だけではなくて外国人の人たちの生活とか仕事とか、環境とかそういうことまで全部考えて行動するから平和が保てるわけですね。外国に悪い奴がいるからと言いますが、悪い奴は国内にもいるんです。ですからですね、このいつも戦争なんて時は外国の悪い奴らいますなんて言いますが、国内にもいるだけです、もういるわけですから、悪い奴らが出てこれる雰囲気を作ってしまうってこと自身がですね、ダメなんです。だから自分の国は良くても相手の国潰れろなんて言ったら、必ず相手の国で悪い奴が出てきて、こっちに仇をしてきますね。今のアメリカなんかはもうそれでフラフラになってんじゃないですか。ですから、やはり物事はよくできておりましてですね、まあ、自分も、相手もみんなが良しというふうにですね、まさにグレートコラボレーションなんですよ。みんなが共存共栄できるように協力し合わなければ、それはダメなんですね。で、やっぱりその基本的な部分においてですね、まあ、水際作戦みたいなのありますが、しかしそれ以前の基本的な部分において、リーダーシップがですね、平和を守るための基本原則を知っていただければいけないと思います。まず第一にですね、問題っていうのは必ず起きるんです。で、問題の処理に誤るから戦争になっていきます。 で、まず問題をですね、克服する。まず第一の方法はですね、進化するってことですね。すなわち、問題っていうのはですね、敵が出てくるわけですね。問題だと。で、その問題を問題でないようにしていくってことが大事なんです。弁証法的な考え方と言ってもいいですね。あるいは進化と言ってもいいと思うんですね。例えば、公害が問題であると。そしたら今度はですね、公害が出ないような装置を作ればですね、むしろ公害を減らすことで、かえって利益も上がるという話になりますからね。みんなにとって幸せなことになるわけでしょ。だから敵を味方にするように、で、イノベーションで進化させるっていう、まず基本的な問題が必要です。ですから、例えばバブルの崩壊すればみんなですね、絶望するに決まってますね。絶望すれば必ず誰かですね、変なことしだすに決まってるわけであります。そしたら、やはりそのバブルの崩壊をまずしないように、バブルにならないようにすることが大事でしょう。だったら変な金融システム入れちゃダメでしょう。ねえ、そんな博打をですね、奨励するような政治やっちゃダメじゃないですか。まずそこがですね、戦争に近づくことをやってるんです。で、そうないってことになったら、まさにグレートコラボレーションでみんながですね、ちょっと時間がかかるけども、ゆっくり成長するようにすればいいわけでしょう。日本国内だけではなくて外国もですね、これのことをやっぱり日々現実的にやる政治が大事なんです。で、民族も違いますし、文化も違う、宗教も違うわけですから、自分たちのやってることをそのまま押し付けたら、これがまた戦争になります。戦争の種になります。そうではなくて、やっぱりその大自然と同じように、みんなそれぞれ個性があるわけですね。この個性を尊重して、育てていくということをしなければなりません。時間がかかるんですが、これが一番、まあ、平和が続いて、ですから結局よく繁栄する方法ですね。100年、200年、300年の繁栄がですね、一週間の戦争でなくなっちゃいますからね。やっぱりこの戦争をやると、それは元の木阿弥になりますから、やはりそこは平和を続けるってことが何よりも大事なことで。ですからまずその問題はですね、対立させて排除するんではなくて、問題は上手に飲み込んで、進化させて、解決するってことです。それからその問題の解決のもう一つさらに重要なことはですね、未来を作ることで初めて問題を解決できるんですね。今ここで取り合いをすればですね、それはどっちか勝つかで強い者勝ちになりますね。でも例えば資源が足りない、食料が足りないって時に、その資源、食料が足りなくならないようなライフスタイルだとか、あるいは新しい科学技術の開発をすれば戦争はしなくていいですね。ですから問題は新しい未来を作ることで解決していくことが大事なんです。ですから、未来を作るリーダーシップと私いつも申し上げておりますけども、それが本当に大事なんです。企業でもそうですし、そして国の運営でも世界の運営でもそうなんですね。未来を作ることで初めて、その問題がですね、問題としてなくなっていく部分もすごく大きいんです。なんか新しい開発には当然時間がかかりますからね。ですからこう考えてくると、戦争が起きるっていうのは、本来あるべきリーダーシップが破綻してしまったことなんです。で、もともとですね、世の中というのは、ひどいやつからまともなやつまでこういろいろいるんですけども、まともな人たちがやはり主導権を取れるように運営することが平和を守る第一歩でありまして、ですからこのね、経済的な破綻ですとか、あるいはその過去の栄光にあぐらをかいていくと、この20年、30年の日本のようにいかにリーダーシップの質が落ちていくかということ、これをですね、皆さんここで実感していただきたいと思うんですね。やはりそのリーダーシップっていうのもですね、それを生み出す環境が問題なんです。生み出す環境がどんどん悪くなっていくとですね、ろくなリーダーが出てこなくて非常に危険なリーダーが出てきて、非常に危うくなっていくんですね。ですからまず我々はですね、根本的なところを直していかなければなりません。で、大体まあしかし世の中って振り子って一旦極限まで振れると戻ってきますから、まあですから一旦極限まで行って、みんなの頭がですね、こうね、パンクするようなことになった時に戻ってくるわけですね。まあですから今ギリギリのところを我々は歩いてるんだと言っていいと思います。で、やはりこう、私の自分でこう振り返ってみてもですね、戦争から帰ってきた人たちが実際に、経営だとか政治の現場でいた時代はですね、まあいろんな問題はですね、飲み込みながら前へ前へということで進めたんじゃないかと思うんですよ。70年代ぐらいまでですかね。なんかやっぱりこう戦争行った世代というのはですね、物事を尺子定規に考えませんよね。敵と味方とか言っても相手のこともよく考え、で、こっちのこともよく考え、で、要するにどうするのと。ねえ、まさにイノベーションですよ。ソリューションはイノベーションで、なんかこう、まあ、立場は違うんですけどもですね、ここで、 我々は五越同州だっていうことに気がつくかどうかなんですね。要するにその対立があったってこの国とか地球の上に乗っかってるんですから、これ五越同州なんですよ。政治もそうでしょ。まさに国会という一つの船に乗っかってて、日本という船に乗っかってるんですから、対立ったってですね、結局この船どうするかの問題でしょう。ですからその、まあ戦うにもですね、やり方ってものがあるんですよね。戦ってたら船沈んで終わりですから、船前進まなくなるからみんな不幸になるわけですよ。要するに、まあ最後この船どうするかというところでですね、まあ立場を超えて最後決着をつける。それが戦争を防ぐ道ですから、そのことを私やっぱりさすが戦争経験者というのはですね、ちゃんと分かってたんじゃないかと思うんですね。だからみんなに一応言いたいことは言わせますよね。言いたいこと言わないとこれまた戦争のもとになりますから、言いたいこと言う。で、やっぱりその思いを遂げさせるようにどう絵を描くかですよね。そのものすごく柔軟ななんかそのものの考え方と行動が私あったと思いますね。しかしやっぱり80年代以降ですね、そういう、まあ戦争経験者がだんだんこの引退の時期になってきて少しずつ入れ替わってきましたね。そしてやっぱりこの、ある意味では平和ボケっていう人たちが出てくるわけですよ。平和ボケってのは何度も言いますが、自衛隊のことではないんです。平和を作る力を持ってない人のことなんですね。平和を作る力を持ってない人が出てきますとね、五越同州であることを忘れて船ひっくり返すまでですね、喧嘩してみたりですね、船から突き落としてみたりするんです。あるいはなんかね、ヘリクスばっかこねてみたりですね、あるいは金に溺れてみたりね。だいたいそういうのがどんどん出てきて、この30年おかしくなったと皆さんも思いませんですかね。やっぱりそれは平和を作る力が乏しい人たちが随分出てきたと思うんですね。したがって、まあこれからもう一回立て直しをするんですが、私は一番今危惧しているのは、この平和を作る力に対する理解がやはりまだ国民全体になかなか広がってない。で、ここがちゃんと皆さん理解できないとですね、平和は守れないんです。法律でつばざれやってたってですね、必ずどっかで突き込まれてきますから、というかその、実際に自衛隊なんか出ていこうもんならですね、弾でもどうもない、どうえらいことになりますからね。まあ、それを考えると私は非常に今、不安はあります。それは、その、やっぱ平和を作る力、すなわち平和と、それから、戦争の境目の部分について、これどこに境目があって、どうやってその、戦争の国に動いたものを立て直すか、これについてよく理解している、まあ、人々がですね、私は少ないのがですね、非常に実は懸念しているところなんですね。まあ、ここはですから、もしかしたらいろんな経験を積みながら学ばなきゃいけないという部分もあるかもしれませんが、しかし、まあ、そんなにね、今も日本人愚かでもないと私は思うんです。ちょうど今月から選挙始まりますね。7月は、滋賀県知事選挙ですね。ここは原発再稼働かどうかの非常に重要な選挙ですね。で、11月は福島の県知事選挙。で、沖縄の県知事選挙で。で、来年春が統一地方選挙で、来年夏が参議院選挙ですから、政治ひっくり返すには今がいいチャンスなんです。ですから、ここでですね、まあ、とりあえず、閣議決定の部分はですね、一番、その問題の、行くとこまではいかなかったんですけども、とりあえずこの辺で一旦済みましたから、この後はもうこれ以上やったら本当に戦争になりかねませんのでね、まずここで政治を極右を一掃しなきゃダメですね。変な極右がね、いるようじゃダメなんで、やっぱりちょっとまともな人ですね、これ選挙に押し出すしかないですよ。いろいろみんなで支援するなりしてね、で、同時にこの間にいわゆる二番族が来るわけですよ。株の大暴落に伴う二番族は、これ政府の機能停止を皆さん、世界中で起こしていきますね。ですから、これもですね、やっぱりその非常に大きな我々にとって転機になります。戦争だけではなくてですね、経済そのものもですね、やっぱすっかり変わっていくわけですね。バブルはなかなか弾けないって言ってる人いるんですがね、あれ気がつくと弾けてるんですよ。例えばね、中国の不動産バブルなんかもう完全に弾けちゃったじゃないですか。そうですね、2年ぐらい前までかな、中国の不動産バブルは絶対弾けないなんて言ってましたよね。いや、もう弾けてんじゃないですか。あれ気がつくと弾けてんです。でも絶対元戻らないんです。ですから、いつ弾けるかなんて言ったらしょうがなくて、弾けるものは弾けますからね、その後のことを考えないと。まあ、原油の生産もなかなか難しいようですから、まあ、原発についてはあれでしょ、自治体の同意がどこも得られないんで、あれは再稼働しないでしょう。で、そういう状況の中で、まあ、本当に、 エネルギーから経済から全部変えなきゃいけないわけね。ここをしっかりとですね、未来に向けて行動していかないと、あっという間に戦争が来るんですね。そしてやっぱり極東ですよね。私北朝鮮だと思うんですよね。あそこやっぱりもうギリギリのとこ来てると思うんですよ。北朝鮮とシリアとイラン組んでますからね。でイスラエル前から気にしていて、あそこでなんか核やってんだろうとかイスラエルえらい気にしてて戦争を仕掛けてくる可能性ありますよね。で朝鮮戦争なんてことになったらですね、それはねアメリカ軍絶対戦わないと思いますよ。もう叶わないでしょうからね。で前線には日本と韓国を生かしたいと思ってると思いますけど、まあそんなことやったらもう全部破滅だね。終わりになっちゃうから、あれ絶対止めなきゃいけませんね。まあそんなこともあって今ギリギリで、要するに日本の安倍が全然信用されてないんでしょあれ。プーチンからも、ね、それから北朝鮮側からもですね、全然安倍が信用されてないんだと思いますよ。北朝鮮は決してあれ、キム・ジョンウンだけじゃないよね。彼、一人でやってる国じゃないですね、あれどう見てもね。いますね、あれちゃんと後ろね、北朝鮮の中にですよ。外人も確かに動かしてるんでしょうけど、中にあれいますね。ですから、そういう人たちと腹割って話をして、極東をどうすると、一つこれ決めなきゃいけませんね。で中国もそうですね。あれ、もう今、なんか軍も粛清の嵐ですから、あれじゃあ戦争どこじゃないでしょう。あれやっぱもう、金にまみれてですね、金満鏡になっちゃったんでですね、背筋鏡がいよいよ崩壊しちゃってんじゃないかな。まあ、どうするか知りませんけども、とにかくこのままいったらあの国も絶望で何始まるかわかりませんもんね。ギリギリなんですよ。ですから、この平和を守る力というのはね、すごく大事で、で、やっぱり皆さんいろんな、ね、戦争体験者の本だとか、あるいは実際どんな風に戦争になっちゃったのかですね。あるいは戦争始まったらどうなったのかですね。そういうことは自分の問題として考えたらいいと思いますよ。やはり与えられた平和ということでですね、それは決して悪いことじゃないんですが、自分たちで平和を作り出す。戦争になりそうなものを平和に押し戻す。この力が今日本弱くなってるんですよ。これは絶対今日本人が持たなければいけないことですから、それをちゃんとですね、やっぱり、勉強していただくことが必要だと思います。私、いつもですね、経済の問題とか、戦争の問題とか、ネットラジオも言ってると思うんですね。あれ一つ一つがですね、日本の平和を守るために重要なことだと私、いつも思うんです。本当に日本の平和を守ろうと思いましたらね、こんなにやっぱり経済的にでっかい国だし、1億3000万もいますからね、こんなね、ずんだらなことやっとったらですね、平和なんかね、絶対に守れないんですよ。もうあちこちね、地球上全体のこと、それからエネルギーのこと、金のこと、経済のこと、貿易のことね、これ全部気にしてないと、平和なんか絶対守れませんよね。要するに常に進化、そしてイノベーションが未来を作るっていうことをやっていくわけですから、こう変化を先取りして、その先取りした中で、どうやればみんなが幸せになるのか、この戦略を考えて、で話をして進めていく。これずっとやっていかなきゃね。そのなんか普段の努力そのものが平和を作る力なんですね。まあ、それがなかなかできない弱いところからどんどん戦争になっててなかなか大変なんですけども、まあちょっとこのところですね、我々も頭を入れ替えましてですね、望む必要があります。とにかく今回の安倍のですね、解釈会見なんかあれ、安倍政権ひっくり返してですね、極右政権ひっくり返しは元に戻るわけですから、ね、内閣が勝手に変えたことだから、新しい内閣で元に戻しちゃうわけでしょ。で、とにかくそうやって、別にまだですね、戻すこといくらでもできます。ちょうどタイミングよくこれから1年、選挙の季節ですから、ここでぜひですね、皆さん、こんなとんでもないのを追い出してですね、まあ、ちゃんと平和を作る力がですね、出せる人を、全く新しいとか政治家で押し出さなきゃダメだと思います。何せですね、これからもう一つ我々に直面する大きな問題の一つは、財政の破綻ですよね。いよいよもう金利もこれでどっかで上がるでしょう。ね、株暴落すらもう持たないでしょう。財政いよいよ破綻ですよね。ですから、財政資金をばらまくという形での政治は機能しませんね。だから今の役所も、それから政治家もですよ。いいですか？国際市場が破綻したらどうやって商売します？ですから前から言ってるように、もし国債発行できなくなれば、予算は3分の1になっちゃう。ただ、役人の3人に2人は首でしょ？そういう状況で政治をするんですね。だからそれは前から言ってるように、市町村合併で何にもなくなっちゃった村の立て直しと同じで、金も何もないんだけども、何とかするしかないという人たちが、私は必ず出てくると思うんです。それこそ本物のリーダーなんですね。金や権力に頼らない、外的な力に頼らない、内部の力で、 出てくるリーダーでないと今度は無理ですね。ですからこの1年はいい機会でありますから、そういうリーダーをですね、どんどんどんどん押し出していくことが大事です。で、それはですから、まあ、国会だけではなくてですね、まあ、地方もそうだし、民間もそうなんですね。極右をとにかくここで終わりにすること、極右の先にはですね、破壊しかないんだということをですね、今回の安倍解釈会見でよーく皆さん身に染みていただきたいと思います。これはですね、変えていかなければならない。そして、平和を作る力をですね、もう一回みんなでね、立て直して、で、新しい日本を作ると。ね、自衛隊がですね、本当に一発の弾撃つようなことがあればですね、我が国終わりなんだと。そういう危機感をですね、皆さんぜひ持っていただいて、平和を守るのは自衛隊ではない。平和を守るのは我々なんだということですね。我々の普段の考え方と行動が、これ全て平和か戦争かの分かれ道なんだということですね。いつもですね、明確に認識してですね、生きていく。これがですね、本来あるべき人の生き方であり、本当に平和な国のですね、やり方だということをですね、強調しておきたいと思います。というところで、今日はちょっと臨時の番組になりましたけども、安倍内閣による憲法解釈の変更を受けたということでお伝えいたしました。どうぞ皆さん参考にされてください。では、今日はこれで終わりにさせていただきます。